新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ、楽の音に合わせて。ラッパを吹き、角笛を響かせて。王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。とどろけ、海とそこに満ちる者、世界とそこに住む者よ。主をよ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え、主を迎えて。主は来られる、地を裁くために、主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。賛詠546番。実会によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実会。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱りに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父、母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編35。 詩編第35編22節から28節、高読詩編42ページの上の段真ん中あたり、詩編第35編22節から、主よ、あなたはご覧になっています。
信仰くださいでください。
私の主よ、
遠く離れないでください。
私の神、私の主よ、目を覚まし起き上がり、
私のために裁きを臨み、私に代わって争ってください。
主よ、私の神よ、
あなたの私たちによって裁いてください。
敵が喜んでうまくいったと心の中で言いませんように、
人の身にしたと言いませんように、
苦難の中にいる私を嘲笑う者が共に恥とあざけりを受け、私が正しいとされることを望む人々が喜び歌い、
喜び歌い、
絶
えることなく歌います。
主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方をと、私の舌があなたの正しさを歌い、絶えることなくあなたを賛美しますように。賛美歌2番、聖書を朗読いたします。 はじめに旧約聖書イザヤ書第58章6節から11節、旧約聖書1157ページです。イザヤ書第58章6節、私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、首輝きの結び目もほどいて、虐げられた人を解放し、首輝きをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。首輝きを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された園、水の枯れない泉となる。次に新約聖書ルカによる福音書第1章1節から4節、新約聖書99ページです。ルカによる福音書第1章1節、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。あなたが与えてくださった2017年度最後の日曜日の朝を今は迎えております。また今日から教会の暦では受難週が始まります。私たちの救い主、主イエスキリストがユダヤの都エルサレムに入場なさい、木曜日に弟子たちと共に最後の食卓を囲まれ、深夜から未明にかけて人々のあざけり笑い、もてあそびを受けられ、裁きを受けられ、翌金曜日に十字架に赴かれ、午後3時に息を引き取られ、夕刻にはお墓に葬られました。そのような厳しい一週間の一日一日を思い起こす一週間を私たちに与えてくださりありがとうございます。なぜ御子主イエスキリストが、神の子が十字架に赴かれたのか、そのことを深く心に留めつつ、一週間が今日から始まりました。受難週であるのとともに今年度最後の一週間です。あなたが与えてくださったこの 2017年度の恵みの一つ一つを数えつつ、また私たちの過ちを思い起こしつつ、あなたにただひたすらに許しを請う一週間が始まりました。次の日曜日、私たちはイースターの礼拝を捧げるためにこの場に集まってまいります。苦しみを受けられた主イエスキリストが3日目の朝早く死から復活なさって、私たちに命を与えてくださいました。その喜びの礼拝を迎える備えをする一週間でもあります。どうぞ御子主イエスキリストの十字架の出来事、復活の出来事を思い起こしつつ過ごし、イースターを迎え、また新しい年度を迎える備えの時となりますように導いてください。また今日から御子主イエスキリストのご生涯を描いたルカによる福音書の説教に入ります。ルカによる福音書を通して、主イエスキリストを通して、あなたが私たちに与えてくださった救いの恵みの豊かさを解き明かす計画を私たちの教会に与えてくださり、ありがとうございます。御子主イエスキリストのお姿をこの場で語り聞き取り、信仰に生かされている喜びをあなたが増し加えてください。神を求め救いを求めている人々があなたの言葉を聞くことによって信仰告白洗礼入会の決断へと至りますように、私たちの教会の計画を豊かに祝福してください。この礼拝に先立ち、日曜学校も今年度最後の礼拝を捧げました。進学進級する子どもたちがおり、またすでに転居した子どもたちもいます。寂しさを思い起こしつつあなたに礼拝を捧げました。子どもたちが一つずつ学年を重ね、ある者たちは入学し、新しい生活に歩み出してまいります。その生活をあなたが支え、また日曜日ごとに礼拝に集うことができますように、キリスト教学校において学んだ者たちが進学進級し、また社会に巣立っていこうとしています。これから学びを始めようとしている者たちがいます。学校での礼拝に促されて教会の礼拝へと導かれ、信仰へと至りますように、どうぞ豊かにその人生を祝福してください。人生の新しいステップに歩み出そうとしております若い人々がいます。どうぞ教会から離れることなく、しっかりとあなたが留めていてください。新学校に入学して学びを始めようとしている者たち、今週認知に赴く若き伝道者たちを覚えます。新しく伝道者としての第一歩を歩み始めようとしている者たちに、あなたが賜物をお与えください。迎える教会と聖書の言葉に結びつけられて一つ心になって新しい歩みを始めることができますように、また認知を変える者、無牧師になってしまう教会、さまざまです。どうぞ一つ一つの教会をあなたが覚え支えていてくださいますように。私たちの教会はイースターの礼拝を捧げ、4月の第3の日曜日に定期の教会総会を執り行います。教会総会で最も大事な長老選挙、執事選挙が執り行われます。私たちの教会の伝統と信仰と歴史に忠実であり、私たちの教会の信仰を守り、伝道牧会にふさわしい者たちがあなたによって聖霊の導きのもと選出されますように、働き人をあなたが与えてください。この礼拝の中において来年度の日曜学校の教師の就任式が執り行われます。子どもたちへの御言葉の駅舎として建てられようとしています。 それぞれの献身の志をあなたがあなたご自身のもとへと引き上げ、語るべき言葉を与えてください。教会が揃って日曜学校の働きを覚えて祈ることができますように。すでに日曜学校に通っております者たち、かつて日曜学校に通っておりました者たちが信仰を与えられ、礼拝へと戻ってまいることができますように。先週から訪問清算が始まっています。おいて教会に集うことができなくなった者たち、体調不良のために集うことができない者たちを訪ねて、あなたの言葉を聞き清算に預かっています。御子主イエスキリストの十字架の苦しみ復活による救いを鮮やかに指し示していただきありがとうございます。キリストの体なる教会の一つの枝とされていることを深く確信させられています。しかしなお老いの坂道を登り、寂しさの中に生活している者たちがいます。あなたがいつも傍らにいてくださいますように。先週一人の教会員がこの地上での生を終え、あなたがお召しになりました。今週葬儀が執り行われます。復活の命の光の中であなたが共にいてくださり、寂しさの中にいる者たちの傍らにいて希望を与えてくださいますように。全国に散らされた教会が、また全世界の教会が今受難週の礼拝を捧げています。この御子主イエスキリストの苦しみを覚えるこの日、また御子主イエスキリストがこの地上で足跡を置いてくださったあの土地においても、なお困難を抱え戦火が絶えません。争いごと揉め事が絶えず、また戦争が起こり、テロの不安を世界中至るところで抱えています。それぞれの分野において責任を与えられた者たちがの背後にあなたがいて、あなたの御心を成し遂げてくださいますように。私たちの教会において捧げられます祈りと礼拝、全世界の教会において捧げられております礼拝と祈りを受け入れ、あなたの平安と秩序をもたらしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌143番。
Thank you.
仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこおり来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私が伝道者として使わされて32年が終わり、まもなく33年目に入ろうとしています。小田原十字町教会に使わされて23年が終わり、来週の日曜日から24年目に入ろうとしています。私が小田原十字町教会に使わされましたのは1995年4月でした。阪神大震災が起こって2ヶ月と少し経った時に小田原十字町教会に使わされました。それから23年間かかって新約聖書全巻をこの間の日曜日において解き終えました。伝道者パウロがテトスという伝道者に宛てて書いた手紙、これを読み終えることによって27巻の書物を読み終えました。ヨハネの黙示録だけはまだこの礼拝において解いていませんが、1年に2回春と秋に持たれていたブドウの会という礼拝において14年間かかって解き終えましたので、全巻読み終えたことになります。また今年中に水曜日の祈祷会において旧約聖書もすべて解き終えることになっています。教会の歴史にとっても私自身にとっても大きな出来事を迎えた2017年度であり、そして迎えようとしております18年度です。23年前に使わされて初めて解いたのが新約聖書に収められておりますルカによる福音書でした。まだ35歳の時でした。今日の礼拝からもう一度このルカによる福音書を解こうと決断が与えられ、長老会会議においても承認をしていただきました。自分自身でも楽しみにしています。35歳の若い時に語った言葉と、そろそろ還暦を迎えようとしていますこれから語る言葉と、どのような違いが出てくるのか。解いている間で60歳を迎えることとなると思います。今から楽しみにしています。今朝はその冒頭の言葉、第1章1節から4節に記されている言葉に耳を傾けます。この第1章の1節から4節に記されている言葉はルカによる福音書の序文とでも言うべき言葉が記されているところです。新約聖書には4つの福音書、主イエスキリストのご生涯を描いたマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書、この4つの福音書が収められています。それぞれマタイという人がまとめた福音書、マルコ、ルカ、ヨハネという人がまとめた福音書です。この4つの福音書を読み比べてみるとすぐに気がつくことがあります。冒頭少し読んだだけですぐに分かることがあります。 特にこのルカによる福音書にしかないことがあります。それは自分がどういう目的で誰に対してどのような方法でこの福音書をまとめて解いていくかということです。これはマタイ、マルコ、ヨハネにはない、ルカにしかない言葉です。また新約聖書の著者の中でこのルカだけは神の民イスラエルの人、ユダヤ人ではなくギリシャ人であったようです。ギリシャやローマの歴史家ものを書く人はしばしばこういうふうな序文を書いてそれから本文を書くということを普通としていました。それにのっとってルカは自分が誰に対してどういう目的でどのような方法を持ってこの福音書を書くのかということを書いたとも言えます。とても丁寧な序文が記されています。この序文を読んですぐに思い起こすことがあります。それはあの伝道者パウロが書いた手紙とよく似ているということです。パウロが書きました手紙のほとんど全てには自分が誰であってどの教会に対して送るかということがほとんど必ず記されています。ルカはパウロと共に一緒に伝道に携わった人です。その自分の先生であるパウロが書いた手紙に倣ってこのルカによる福音書を書いたとも言えます。この夏私たちの教会が加盟しております全国連合長老会が中学生高校生修養会を開催いたします。すでに主題が決まっています。聖書、副題が愛の言葉。聖書は神様からの愛の言葉、聖書は私たちに対する神様からの愛の言葉。パウロやルカが語った言葉で言えば愛の手紙。主イエスキリストのご生涯をルカはこれから描いてまいりますが、パウロが手紙を書いて人々に福音、良い知らせを伝えたように、ルカは言ってみれば愛の手紙の形で私たちに救い主主イエスキリストとは一体どういうお方であるのかということをこれから語っていこうとしているのです。誰に対して語ったのか、受け取り人の名前が記されています。3節、敬愛するテオフィロ様。受け取る人はテオフィロという人です。しかし私は今丁寧な序文だと申しましたけれども、ここにはルカが書いたということは一言も記されていません。ルカという名前も記されていません。でも教会の歴史の中でこの福音書はルカによる福音書と呼ばれてまいりました。どうしてルカが書いたということがわかるか。ルカはこういうふうに語っています。第1章1節から3節、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカはすでに多くの人々が救い主主イエスキリストが語ってくださった言葉、行ってくださった奇跡の出来事、さまざまな出来事を書いているけれども、私も私なりに調べた。それを順序正しく書いて、テオフィロ様あなたに検定する。こういうふうにルカは福音書をまとめた動機と目的と受け取り人を記しました。テオフィロ様あなたに検定する、この言葉がもう一度記されています。それは新約聖書に収められております使徒言行録その第1章1節です。こういう言葉です。 テオフィロ様、私は先に第一巻を記してうんぬ。第一巻、これがルカによる福音書です。第二巻とでも言うべきものが使徒言行録です。ルカによる福音書と使徒言行録はそれで同じ著者が書いたということがわかるのです。しかしそれでも使徒言行録にルカが書いたということは記されていません。この福音書にもルカということが書いていません。でどうしてルカによる福音書と呼ばれるようになったかというと、2世紀後半のものとされている新約聖書の目録、新約聖書の目次のようなものの中にルカが書いたとされているので、後の教会においてルカによる福音書と呼ばれるようになった。正確なことはよく分かりませんけれども、しかしこのルカが福音書と使徒言行録を書いたということは、これは同一人物が書いたということにおいて事実です。じゃあ新約聖書の中にルカという人の名前は一度も記されなかったかというと、3回だけ記されています。コロサイの信徒の手紙、テモテの手紙に、そしてフィルモンへの手紙、この3つの手紙にルカの名前がそれぞれ1回ずつ記されます。ルカの名前が登場するのはここだけです。コロサイの信徒の手紙、テモテの手紙に、フィレモンへの手紙、これ誰が書いたかというと伝道者パウロです。先ほど申しましたパウロと共にルカは一緒に伝道していた。もともとルカはどこかでパウロと出会い、パウロから説教を聞いて初めて主イエスキリストのことを知って、それでパウロについていった伝道者に変えられた人です。言い換えるとルカは、ごめんなさい、ルカにとってパウロは命の恩人、自分に救いの言葉を述べ伝えてくれた牧師だった。そのルカがかつてどういうことを仕事としていたかというと、医者だったということがわかります。愛する医者ルカとコロサイの信徒の手紙に記されています。パウロも自分が書いた手紙の中で自分の病のことを語っておりますが、繰り返し繰り返し何度祈っても癒されることのない病を一生涯抱えていました。学者たちの推測によって2種類の病、一つは目の病気、あんまり目が良くなかったようです。もう一つは突然痛みが全身を襲い倒れてしまう、いわゆる転換のような症状を持った病を抱えていた。この2つの病気が持病であったようです。この病を取り去ってほしいと神様に祈ったけれども、その祈りが叶えられなかったということをパウロは手紙の中で語っています。そのパウロに医者ルカがいてくれたということはどれほど心丈夫であったことか。適切な、完治することはなかったでしょうけれども、ありませんでしたけれども、適切な治療や投薬を受けることもできたかもしれません。こういうふうにルカはパウロとどこかで出会って主イエスキリストを信じる者に変えられた。ルカにとってパウロは命、神と共に生きる命を伝えてくれた命の恩人。今度病気を抱えていたパウロにとって医者ルカが傍らにいてくれたということは、自分の健康に心遣いをしてくれる頼りになる人がだったということ。つまりルカとパウロはどういう間柄であったかというと、もちろん同じ主イエスキリストを信じる信仰の仲間であり、二人とも伝道者であった。そしてまた命を預け合った仲であったということです。例の 命、神の言葉をパウロが語り、そしてルカがパウロのこの体、肉体の健康のことを気遣った。パウロはルカの霊の健康、信仰の健康を気遣い、ルカはパウロの心と体の健康を気遣った。そういう間柄であった。だからこそ三つ目に分かることは、ルカはパウロがどんなに厳しい状況の中にあったとしても、パウロの傍らを離れなかった。パウロは獄に閉じ込められてしまったことがありました。軟禁状態になってしまったことがありました。そういうパウロが厳しい状況の中にあったとき、これもまたパウロ自身が書いた手紙の中に記していますが、あの人も自分の元から去っていった、この人も自分の元から去っていった、ただルカだけが自分の元にとどまっている。だからテモテ、あなたも自分の元に来てほしい、こういうことを切々とパウロは訴えた手紙をしたためています。パウロというのは偉大な伝道者でした。新約聖書に収められているたくさんの手紙をしたためました。ルカはルカによる福音書と使徒言行録、パウロはローマの信徒の手紙から始まります、ほとんど全ての手紙をしたためた。つまりパウロとルカに私たちを寄っているところが多いということです。ルカが最もたくさんのページ数を費やして今の新約聖書に収められている2つの書物をまとめ、その先生であるパウロがまたたくさんの手紙を書いた。ルカとパウロというのは私たちに誰よりも多く神の言葉を伝えてくれた2人であったということ、この2人が命を預け合った中であり、パウロが厳しい時に続々と多くの人々がパウロのもとを去っていった。しかしルカはずっととどまり続けてパウロのそばにいた。このようにパウロは大変優れた伝道者であり、立派な働きをした伝道者でしたが、自分の弱さということを決して隠さなかった。このことについて祈ってほしい、あなたが来てほしい。どこかでパウロは私たちは立派だった、優れた伝道者だったから、いつでもどこでも往往することなく固く立ち続けたことができたと思い込んでいるところがありますけれども、そうではない。自分の肉体の弱さや寂しさを明らかにし、そしてすぐそばにいてほしいということまで頼んだ、そういうパウロであった。そしてまた実際にルカはその傍らにいて支え続けた。パウロはどれだけルカに慰められ支えられたか、これは2000年前だけの話ではありません。今日今日ここでも起こっていることです。私たち自身がさまざまな出来事に遭遇し、途方に暮れるような思いを時として経験いたします。そういうところで同じ信仰に生きる教会の仲間たちが、信仰の仲間たちが自分の傍らにいてくれる、こうして一緒に礼拝を捧げることが許されている、教会のさまざまな集会に共に集っていてくれる、支えてくれる仲間が与えられているということが大きな慰めです。私自身が35歳の若さでルカによる福音書を解きました。その手書きのノートが今も残っています。汚くてあまり読めませんけれども、稚拙な説教だったなと思いますけれども、それを神の言葉として聞いてくれた教会員たちがいる、旧道の友がいる、その神の許し、皆さんの愛と忍耐を改めて思わされて今ここに立たされています。皆さんが支えてくださっているから私もこの場で立って語ることができる、そしてお互いに教会員同士、あの人も今日教会に来ることができた、あの人先週来れなかったけど今日教会来ることができた、この人は今痛みを持って入院中である、老人ホームで生活している、もうこの場に集うことができないけれども、しかし先週聖餐に預かってよかったな、そういうのいろんな思いを抱えながらこの場に集い、 そしてお互いに祈り合っている。教会というのはお互いに祈り合うところ。もう自分は一人ではない、たくさんの言葉をかけなくてもいい、あなたのために祈っています、あなたのことを忘れないで覚えて祈っています、ただその一言だけでもいいですし、何も言わなくてもいい。同じ信仰に生きる仲間が自分のために祈っていてくれる、そういう信頼感が与えられて教会生活を私たちは続けることができる。しかしそこでこそ忘れることができないのは、パウロにとってルカがいて、ルカにとってパウロがいて、そして私にとって皆さんがいて、皆さん同士がお互いに信仰の仲間が与えられているということだけじゃなくって、救い主主イエスキリストが聖霊によって皆さんの傍らに昨日も今日も明日も居続けてくださるということ、そのことを私たちは忘れるわけにはいきません。でこういうふうにルカは自分のことを全く語りませんでした。福音書においても使徒言行録においても先に第一巻を表した。多くの人々がすでにイエス様のことを語っているけれども、自分も自分なりにまとめたので、これから順序正しく語るということしか書いていない。パウロの手紙読んでもルカの名前は記されてはいますけれども、ルカの姿は消えている。主イエスキリストのご生涯を描いた福音書からもルカの姿は消える。使徒言行録もルカの姿は消えています。ルカの姿が消えて一体誰が鮮やかになっているかというと、救い主主イエスキリストのお姿です。著者の姿が消えて主イエスキリストのお姿が鮮やかになった、その言葉を私たちは聞いている。真っ先に聞いたのは一体誰であったかというと、受け取り人三節、敬愛するテオフィロ様、あなたにこの書物を検定する。私たちの新教で今使っておりますJ 新教訳聖書は敬愛するテオフィロ様と翻訳していますが、かつて用いておりました口語訳聖書はテオピロ閣下と翻訳しています。閣下と翻訳されている言葉、ギリシャ語の原文で言えば最も高貴な人という意味を持った言葉です。テオフィロというのは高貴な人だから、この書物を検定する、捧げる。大学などでも検定論文というものをこの教授に捧げるということがあると思いますけれども、そういう高貴な人、身分の高い人であったようです。ローマ帝国の役人であったのかもしれません。でこのテオフィロについてはいろんな推測があります。ローマ帝国に仕える役人テオフィロが病を患ってしまい、医者ルカがお抱えの医者としてテオフィロの奴隷となって仕えていた、しもべとなってして仕えていた。テオフィロは医者ルカのおかげで病癒された。その時にルカがしようとしている使徒言行録やルカに福音書をまとめる、そのために病気を癒してもらったお礼を兼ねてお金を提供していた、そういう推測が一つです。しかしこの福音書を書いた目的は財政的な援助を求めてテオフィロに検定すると語ったのではありません。4節、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ルカがこの福音書をまとめた目的ははっきりしています。テオフィロがもうすでに聞いた教えが間違ってはいない、事実確実であるということをよく分かってほしい、そのためにこの福音書をまとめたのだ。先ほど申しましたルカはギリシャ人でした。ギリシャ語でこの福音書を書きました。当時のギリシャ語っていうのは世界共通語です。今日の英語のようなものです。ですからルカはただテオフィロだけに分かってほしいと思って書いたのではない。テオフィロはルカが語りかけている代表者です。 多くの人々に語りかけている。私たちにも一歩先にこの言葉を聞いた人です。ルカによる福音書のみならず、聖書というのは今日私たちに語りかけている言葉です。2000年前のあの当時の人々だけに有効な古文書ではありません。それから2000年経った私たちに対する言葉です。ですからテオフィロというところに皆さん一人一人の名前を当てはめて読めばいい。これはあなたに検定するのが良いと思った。それはどうしてかというと、あなたが今まで聞いてきた教えが確実であるということをよく分かってほしいから。これはあなたのための書物、あなた方のための書物、私たちのために語りかけたルカの渾身の思いを込めて語った言葉。その言葉は嘘偽りのない、間違いのない本当のもの。今テオフィロについてはいろんな推測があると申しました。こういう推測もあるんです。テオフィロっていうのは偽名であった、これ本名じゃない、そういう学者もいます。なるほど、そうだと思います。この当時ローマ帝国は教会に対して迫害を加えていた、いよいよ迫害の手を強めていたところです。そういうところでローマ帝国に仕える役人かもしれない人の名前を本名をそこで書いたらどうなるか。テオフィロは殉教を余儀なくされた。ただ公職である役人、仕事を追い払われる、その仕事から追い出されるということだけじゃなくって、命が危なくなった。そういうところでルカが本名を書いて記すか、これは偽名だという推測もあります。もっと面白いのは、興味深いのは、このテオフィロっていうのは本名でも偽名でもなくって実在しなかった人の名前じゃないかと語っています。でどうしてそう言えるかというと、テオフィロというのは神の友人、テオフィロ友人、テオっていうのはギリシャ語で神、フィロ友人、神の友人、神に愛されている人々という意味を持った言葉です。あなた方は神に愛されている人々、神の友人、驚くべき言葉です。ルカは私たちをどう見ているか、テオフィロをどう見たかっていうと、神に愛されている人、神の友人、もうびっくりするような言葉です。比べてはいけないお方です、神様は。にもかかわらずあなた方も神に愛されている神の友人。テオフィロっていうのは誰かというと、皆さん一人一人です。神に愛されている人、神に愛されて神の友となった人。救い主主イエスキリストは弟子たち一人、弟子たちに対して友よと呼びかけてくださった。あの裏切り者イスカリオテのユダに対しても友よと呼びかけてくださった。しばしば神様の言葉を裏切ってしまう私たちです。そういう私たちに対して主イエスキリストは友よと呼びかけてくださる、神に愛されている神の友人。これは誰に対して当てて書かれた福音書かというと、皆さん一人一人です。ただテオフィロ一人じゃない、全世界に住む神に愛されている一人一人に与えられた、送られた福音書。書き手、受け取り人、そして目的、今度は目的です。4節、お受けになった教えが間違いのないもの、正しく確実であるものを知ってほしい。このお受けになった教えというふうに翻訳されている言葉、この言葉もまた興味深い言葉です。皆さんもどこかでお聞きになったことがあります。お受けになった教え、これはギリシャ語の本文を読みますと、カテキズムと呼ばれることになる言葉の元の言葉が使われています。カテキズム、日本語で強いて翻訳すれば信仰問答、牧師が問い教会が答える、父親が問い子供たちが答える、あるいは母親が問い子供が答える、 そういう時によく用いられる言葉、信仰問答、 Q&A。 神様とは一体どういうお方ですか、イエス様とは一体どういうお方ですか、教会とは一体どういうところですか、聖霊とは一体何ですか、洗礼を受けるというのはどういうことですか、生産とは一体どういう意味があるのですか、そして答えを教えてもらったものが答える、お受けになった教えと翻訳されている言葉はそういう意味を持った言葉です。すでに手を広、神に愛されている人々は信仰のいろはを学んできた。礼拝に、教会の礼拝に出席し、あるいは洗礼の準備をするための勉強会にも出席したのかもしれない。今日求道者会、受洗準備会と呼ばれるものです。けれどもまだもう一歩踏み込むことができない、洗礼の決断をなすことができない、信仰の告白の決断をなすことができない、そういう人々をルカは見ていて、あなたが聞いてきた教えは確実です、どうか受け入れてほしい、そういう熱き思いを持って語った言葉です。で、どのようにしてルカはそのことを語ったかというと、一節二節、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。ルカが新しく発見したことではありません。すでに最初から目撃して御言葉のために働いていた人々、これ誰かというとイエス様の直弟子たちです。そしてパウロです。目撃したんです。ご復活なさったイエス様を目撃した。その人々がすでに語ってくれた。私たちに伝えてくれた。ルカも聞いたことなんです。そのことをもう一度改めてここで語る。御言葉にのために働いた人々。神の言葉のために仕えてきた人々。主イエスキリストの弟子たち、使徒たちや伝道者たちです。テモテもそうですし、テトスもそうです。そういう人々がすでに語ってきた言葉、それを自分もここで改めて語り直す。ルカに言葉を伝えたのはパウロでした。じゃあパウロは一体誰から聞いたか、こういうことをパウロは語っています。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたことは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちのために死んだ、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと。それは聖書に書いてある。パウロもその言葉を聞いた。聖書に記されている通り、主イエスキリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、3日目に復活なさったこと、それをパウロはルカに伝えた。ルカもまたその言葉をこれから伝えていくことになります。それはどこで起こった出来事か。かつてイエスというお方がおられて、ユダヤのエルサレムでお生まれになって、最後はユダヤのベツレヘムでお生まれになって、最後は都エルサレムで十字架に貼り付けられた。そんな昔話してるんじゃない。ルカによる福音書が書かれたのは紀元後75年から80年頃です。イエス様が天に帰られてもう50年経とうとしていた時です。直弟子たちは次々と死んでいく、そういう中でルカは直弟子たちから聞いたことをもう一度ここでまとめて書こうとした。それは昔々あるところにというような昔話じゃありません。50年前にということでもありません。テオフィロっていうのは2000年後に生かされている私たちのことだと先ほど申しました。昔こういうことがあったとルカ語っているんじゃなくって、一節、私たちの間で実現した事柄、私たちなん、私たちに伝えた通り、それをこれから語る。私たちっていうのはイエス様のあの出来事が起こってから80年経っている、十字架の出来事から50年経っている。それは私たちの間で実現した事柄。神の民イスラエル ユダヤの人々の間で起こった出来事というのでもない、ギリシャ人だけの間で起こったという出来事でもない、今日神に愛されている人々の中で起こっている出来事、あれから50年経った私たちの間で起こっている出来事、あれから2000年経った今日ここで起こっている出来事、それをこれから語る。イエス様の出来事、お生まれになられた、さまざまな言葉を語られた、奇跡をしてくださった、死なれた、葬られた、復活なさって天に帰られた、そしてやがて来てくださる、これは遠い遠いところで起こった昔話なのではなくって、私たちの中で起こっている出来事、それが神の言葉、御言葉に仕える人々がこれまで伝えてくれた事柄であり、自分もそのことをテオフィロ、神に愛されている神の友人とでも言うべき人々に伝える。事実として今から2000年前に起こった出来事が今日生かされている私たちとは無関係ではないということです。このお方イエス様と無関係に生きることも死ぬことも本当はできない。このお方がいなければ私たちの救いはない。神と共に生きるということは許されないこと、神に祈ることも神に礼拝を捧げることも絶対にできないこと、このお方のおかげ、このお方が我々の間で実現してくださった出来事によって私たちは神と共に生きることができるようになった。それをルカはこれから語っていく、まるで自分が目撃者であるかのように語っていく、そうせずにはおれなかった。パウロはご復活のイエス様と出会って語りました。その言葉をルカは聞いたんです。聞いて自らのこととして受け入れたんです。それを目撃者であるかのようにこれから書いていく。すでにマルコによる福音書がまとめられていました。またイエス様が語ってくださった言葉集5、6集というものもありました。奇跡出来事ばかり集めたそういうものもまとまりとしてありました。ルカはマルコによる福音書や5、6集や奇跡物語、そういういろんな当時すでにあった資料をまとめてこれから書いていく。それを単なる昔話として書いたのではなくって、50年後に生かされている自分のこととして、それからこれから生かされている人々のために書いてくれた。このことは事実。ルカはパウロから喜びの知らせを聞きました。イエス様の十字架の出来事、復活の出来事によって神と共に生きることができるようになった。この喜びをパウロから聞いて私たちにも伝えてくれた。最後にルカは先ほど申しましたようにパウロのすぐ傍らにとどまり続けました。パウロが孤独で寂しくって弱音を吐いてしまった時に、こんな先生だらしないとパウロを捨てたんじゃなくって、なおパウロのそばにとどまり続けました。なぜそれがルカにできたかというと、ルカは主イエスキリストが自分の傍らにいてくださるということを身をもって経験したからです。キリストと共にある喜びを今度はルカはパウロに伝えよう、こういう伝道者になっていった。私たちもそうです。主イエスキリストにが私たちに出会ってくださった、自分のすぐ傍らに主イエスキリストがいてくださる、神と共にこの地上での人生を歩み抜くことができ、この地上での人生を終えたら神がお召しになるということを私たちは受け入れました。この喜びをルカはルカなりに、パウロはパウロなりに語り伝えたように、私たちもまた共に生きる家族に、隣人に、友人たちに伝えるものとなっていくことができるのです。言葉によって伝えるということもあるでしょうし、行いによって伝えていくということもあるでしょうし、ただひたすらに傍らにいて祈り続けるという伝え方もあります。与えられた賜物を持って今年度を終え、また来年度伝道の技に当たっていくことが私たち許されているのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、 ルカによる福音書を今日から新たに解き始めました。その冒頭にテオフィロという言葉が記されていました。他でもない神に愛されている神の友人とでも言うべき私たちのことであることを今聞くことができ心から感謝いたします。誠に恐れ多いことです。神が私たちを愛してくださるというだけではなくて友人とでも呼んでくださるのです。その恵みを与えてくださったのは救い主主イエスキリストの十字架によるおかげです。この週主イエスキリストの十字架の出来事を深く思いつつ今度の日曜日イーサーの礼拝を捧げます。新しい年度への備えの一週間となることができますように。与えられた救いの喜びを私たちなりに傍らにいる人々に伝えていきたいと願っています。どうぞ伝道する信仰と勇気と力と知恵をあなたが与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌121番2018年度の 日曜学校の教師の就任式を執り行いますので、日曜学校の教師として立てられます教師たちはどうぞ生産テーブルの周りに今集まってください。教会の方々は、また礼拝出席者の方々は、受付でお渡しいたしました日曜学校教師就任式における日曜学校教師の誓約という、このサイズのプリントをお手にしてください。聖書を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙第4章11節から16節。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。教会の信仰告白を朗読いたします。1890年日本キリスト教会信仰の告白。我らが神とあがむる主イエスキリストは、神の一人子にして人類のため、その罪の救いのために人となりて苦しみを受け、我らが罪のために全く生贄を捧げたまえり、およそ信仰によりてこれと一体となれるものは許されて義とせらる。キリストにおける信仰は愛により働きて人の心を清む。また父と子と共に崇められ礼拝せられる聖霊は、我らが魂にイエス・キリストを献辞す。その恵みによるにあらざれば、罪に死したる人、神の国にいることを得ず。いにしえの預言者、使徒及び聖人は聖霊に警敵せられたり、新旧良訳の聖書のうちに語りたもう聖霊は、宗教上のことにつき誤りなき最上の審判者なり、王子の教会は聖書によりてさの告白文を作れり、我らもまた生徒がかつて伝えられたる信仰の道を奉仕、賛美と感謝と思ってその告白に同意を表す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。すなわち聖霊によりて身ごもられ、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたままん。我は聖霊を信ず、聖なる行動教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。1954年日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、 教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事世々の生徒とともに使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢り来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。日中学校の教師に誓約をしていただきます。今あなた方は神の御旨によって2018年度の日中学校教師の務めに就こうとしています。この務めは教会の頭であられる主イエスキリストの召しによるものであり、御言葉の駅者として立てられるものです。主イエスキリストはマルコによる福音書第9章37節、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのであると語られました。それゆえ主イエスキリストにある愛と真実と思って子供たちのために仕えることが求められています。この務めにつくにあたって、あなた方は何よりも主の日の礼拝を厳守し、私たちの教会の信仰告白を重んじ、日中学校のために常に祈り、日中学校教師として養いを受け、その務めを忠実に成し遂げることを誓いますか。
はい、はい、私たちは神と教会の前に慎んでこれらを誓約いたします。
どうかこの志と決心と与えてくださった神が、これを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。教会の方々に誓約をしていただきますので、小田原島市教会の教会員は、健康上差し支えのない方はその場でご起立ください。神の召しにより、これらの兄弟姉妹は今任職式を受けて日中学校教師の務めに就こうとしています。この務めは教会の重い務めです。あなた方はこの務めを尊び、心からこれらの日中学校教師を敬愛し、その任務を全うすることができるために心を用いることが求められます。あなた方は常に日中学校教師、日中学校生徒のために祈り、日中学校教師を助けることを誓いますか。
はい、
そのまま祈りを捧げます。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、今私たちはここに日中学校教師としてこれらの兄弟姉妹をその務めに就かせました。この召しがすべてあなたの御心から出たものであることを信じます。どうかあなたがお選びになった一人一人に主の召しに預かった恵みを悟らせ、この重大な使命を全うすることができるように聖霊と御言葉を与え、必要な愛と知恵と力とに預からせてください。また建てました教会員が一丸となってこの技を祈りによって支えることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では日中学校教師就任式を終わります。献金を捧げいたします。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、本日も私たちを礼拝に招いてくださり、あなたの福音を豊かに聞くことができました恵みを感謝いたします。私たち日頃あなたから多くの賜物をいただいておりますが、ただいまそれらのうちの一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを清めてあなたの御用のためにお用いください。これらの感謝と願いを我らの主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。正英540番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。
アーメン。